さん、こんにちは。ヒーリングファシリテーターの岡田愛美です。ノボのミスティカル数秘術のお時間がやってきました。ノボのミスティカル数秘術は、アリゾナ州に住む私の仕事のパートナー、ノボカリプソが始めた番組で、彼が30年以上も研究してきたミスティカル数秘術や、自分の可能性を最高に発揮し、自然と調和して生きることについてお伝えする番組です。各週土曜日の午前11時に私とノボが交代で担当しています。ただ、11時に放送なのは、今月までで、来月からはアメリカは夏時間に入るので、日本では、ややこしいんですけど、来月からは、午前10時からの放送になります。もう早いもので3月で、最近知ったのですが、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るという言葉があるそうですね。もともとは農業される方の数え歌か何かから来た、始まった言葉なんだそうなんですけども、この3ヶ月はあっという間に過ぎるということを表しています。本当にそんな感じが自分でも実感しています。年の初めに元旦の刑や、そうしたものを決めた方もいらっしゃると思いますが、進行状況はいかがですか？私自身は、きちんとした元旦の刑みたいなものは立てなかったのですが、2010年は、新しいことにチャレンジする流れの年で、特に、創造性を使ったり、自分を表現する何か書いたり、レクチャーしたり、音楽したり、ダンスしたり、そんなことですね。自己表現、コミュニケーションを使って、自分のハートの思いを形にしていくような形で、タイプの新しいことをやっていくのが良い年なので、私はこれまではほとんどやってこなかったセミナーをいろいろと計画、実行しています。その一つとして、2月の21日には、ヒーラーでガイドの通訳としても活躍している渡辺さつきさんと一緒に大阪の方で、ジョイントセミナーを開催しました。私はですね、ミスティカル数秘術的に見た2010年のエネルギーについてお話しさせていただきました。今言ったように2010年では、大きく分けて20と10っていう数が登場するわけですけど、10が新しいことにチャレンジする、そんな年なんですね。で、20っていうのは自分の、こう、内面を振り返ったり、あと直感や感受性といったもの、女性的な部分をどんどんこう使っていくのがいい年なんです。で、20と10を合わせて3になるわけですが、2たす1と3。これが、自己表現とかコミュニケーション、創造性なんですね。そんなこともあってセミナーをやってる、始めてるわけなんです。その一環としてやった大阪セミナー、一環というか、まあ、自分のやりたかったことでもあり、皆さんのお役にも立てるかなと思ったんですけども、そこで、は、ノボもスカイプで登場してもらいました。ノボは、今、日本で起こっているエネルギー的な動き、日本の現状を踏まえた、2010年の話をしてくれました。で、ノボの登場は、1時間弱、45分ぐらいと短かったんですけれども、その話の中で特に興味深かったのは、結婚しない、あるいはできない女性たちが沈黙の革命を起こしているという話で、この時のセミナーに参加された方からも、もっと詳しく聞いてみたいという感想をいただいたり、ブログを見て、ブログにちょっとどんな話をしたかっていうことを簡単に、書かせていただいたんですけれども、ブログをご覧になった方からも、ラジオか、このラジオかブログで、その内容を分かち合ってもらえませんかっていう、嬉しいご要望をいただきました。ありがとうございます。いつもこう、ブログでも、ラジオでお話ししてもらい、してほしいことありますかとか聞くんですけど、今回初めてなんか何年かの方に、このお話をぜひって言われたので、すごく嬉しくて、早速、大阪のジョイントセミナーでノボが話してくれた内容をノボに頼んで、この放送のために新しく書き下ろしてもらいました。それを皆さんにシェアしたいと思います。で、今日は、その後、ノボも放送に参加してくれます。内容を聞いて、ノボに直接質問されたい方、あるいは何かシェアされたい方、それかまた、プチリーディングを聞いてみたい方は、自分の数秘的なリーディングですね、聞いてみたい方は、11時40分ぐらいになると思うんですけれども、回線をオープンしますので、050-5806-3627にお電話ください。今回、この電話、今まで国際電話をかけなければ、このスタジオっていうか放送にはつながらなかったんですけれども、これは日本の普通のお電話番号、 って使っていますので、日本国内にかける感覚でかけていただいて大丈夫です。放送中に私がつなぐので、ちょっとお待たせしたりするかもしれませんが、どうかご容赦ください。回線オープンするときには、私が放送中に、ではお電話をどうぞっていうようなことを申し上げますので、そしたら、ぜひぜひお電話をお願いします。で、昨日は書き下ろしてくれたストライキする地球ですが、その前に、このお話を、する前にちょっと説明したいことがあります。ストライキする地球というのは、子供を産まない選択をすることを指しています。産まない方法として、産まないって、明確に決めることも含まれていますが、漠然となんか結婚しないとか、できないと感じている女性も多いと思うんですが、こうした女性のに光を当ててみると、やはりストライキする子宮に当てはまることがあると思います。そうしたちょっと広い意味でのストライキする子宮という言葉を使っています。では、ノボの書き下ろしてくれたストライキする子宮について、お話しさせていただきます。ヨーロッパやアメリカでは、時代に合わなくなった官僚の構造や法律や物の考え方は、デモや、抗議運動、ボイコットといった活動によって変えられてきました。市民によって選ばれた指導者が、地域や国の改革を遂行していきます。例えばアメリカでは、女性の権利と市民権の獲得も、このようにデモや抗議運動やボイコットといった方法で大きく変わったという経緯があります。ベトナム戦争の時もそうでした。ベトナム戦争から手を引くようにと、政府に国民からの大きな圧力がかかりました。そして最終的に戦争が終結に向かいました。もしこうしてたくさんの人々がグループとなって抗議したり、デモをすることなくおとなしくしていたら、社会は何も変わらなかったでしょう。少数の人々が今の時代に合わない、全く創造的ではない規則を人々に適用し続けていただけだと思います。今までの日本の政治や社会のあり方は、こんな風に時代に合わないものを人々に適用し続けているんじゃないかと思っています。ですが、日本は変わりつつあります。日本でも変化を起こそうとしている政治団体はありますが、大多数の人々は沈黙し、具体的な行動を起こすというようなことには関わってはいません。ですが、実は沈黙してまるで自分の殻に閉じこもっているように見える人たちも、その人たち独自の沈黙の革命や大変革の中を生きています。そうした見方をしてみると、かなりの変革の動きが起きていると言えるんです。これは、秘密の革命と呼べるものかもしれません。秘密の革命は個人レベルの革命であり、個人レベルの変革ですが、個人レベルとはいえ、実際は国全体にわたって起きている動きです。この個人レベルの革命が日本を変える一番大きな動きとなっていくでしょう。なぜなら個人レベルの革命はやがては政治団体と関係していき、より柔軟性がある社会を築く努力へとつながっていくからです。ただ残念なのは、こうした個人レベルでの革命が国全体にわたるものではあっても、表立った動きではなく隠されているので、実際に人々は変化をせずに望んでいるにもかかわらず、変化を生み出すまでに非常に長い時間がかかるということです。偶然なことは何もないという言葉がありますよね。こうした個人レベルでの革命が国全体にわたって起きている、こうした情勢もたまたま起こったことではありません。たまたまみんなが個人レベルで変えようとしているということではないんです。私たちはみんなそれぞれがお互いつながった存在です。社会的にもつながっているし、国や地域や家族という単位でつながってもいるし、そしてエネルギー的にももちろんつながっています。この特定の時代に地球という惑星に大きないくつかのグループとして私たちはやってきました。 お互いそれぞれのグループとして、グループの内側で、まず自分たちがそれぞれ個人の内面を成長させて、内面的に進化し、それからお互いにグループとして協力して変革を起こす。そのために私たちは今この特定の時代に地球に生まれてきたんです。この惑星での私たちの大きな目的は、エネルギーをより高いオクターブ。高いオクターブというのは、言い換えると、より高い次元に上昇させることを手伝うことが私たちの大きな目的の一つです。つまり、日本で密かに進行している静かなる個人レベルの革命は、すべての人の本質であるスピリットのつながりを通じて、文字通り何千もの人々をつなげているんです。何千もの人々が内側の進化を求めているんです。現在、日本で変化を生み出す革命の動きとして活発になっているのは、いわゆる引きこもりと呼ばれる、人々とストライキする支柱です。ストライキする支柱は、日本ではパラサイトと呼ばれているようですが、私はこの用語は否定的な感じがするので、ごめんなさい。私とこの、パラサイトではないですね。ストライキする支柱で、中で、話しているのは、ノボです。ノボの、文章を全部、翻訳してお伝えしているので、私というのはノボがっていうふうに、聞いてみてください。私はこの用語は否定的な感じがするので、ストライキする支柱と呼ぶことにしました。この個人レベルでの革命は、ゆくゆくは外側の進化をもたらします。こうした変化のプロセス、つまり、引きこもりやストライキする支柱が多くの人々で起こっているには、より高い次元での目的があるはずです。そうでなければ、こうしたことは、こんなに多くの人々に同時に起きてくることはありません。ですから、もしあなたが日本の社会に本当に変革が起きるまで子供を育てないと決意するならば、その工事の目的のために、この決意を受け入れて、自分の選択に対して揺らぎのない姿勢でいてください。日本の社会では、ルールや物の見方に柔軟性があまりありません。そのため女性にとっては、仕事でキャリアを積むことと、母親になることを、同時に求めることが簡単ではありません。男性に依存せずに自立したい。そして自分のやりたいことをしたい。自分の才能を発揮したいという理由で、子供を持たないことを選択する女性が大勢います。今のところ日本では、働く女性のために子供のケアをする、システムが整備されていません。例えば、東京都の平成21年、4月の保育所の待機児童の人数は7939名で、前年より2460名増えていました。横浜市でも3270名、大阪でも1724名、全国でなんと25384名も保育所に入れず待機していた児童がいたんですね。なので子供を持っている女性は、で働いている人は、大抵子供の世話に関して、自分の親や旦那さんの親など、家族に協力してもらうしかありません。でもちろん仕事を持っていない女性でも、自分の時間を取るためには、そして家族の協力を得るしかありません。こうした状況があるので、女性や親と一緒に住み、妊娠しないようにしています。妊娠しても結婚したくない場合は、子供を下ろすという選択する人も少なくありません。ですから、日本での出生率は減ってきています。それに加え、日本は非常に世界でも自殺率が高く、日本の人口増加率は、近年では極めて低い水準にあり、間もなく減少に転じると見込まれています。その沈黙の革命、女性による沈黙の革命の背景にあるのは、女性は自分の人生は自分のものであると感じたいと思っているということなんです。これを私は、ノボですね、つまり、私は区別化と呼んでいます。違いを認めるということです。 女性は古い日本の良妻賢母的な生き方に縛られたくないと思っています。そしてもちろん子供を持ってお母さんになったからといって個人のアイデンティティを失いたくはありません。古い日本のしきたりの中での結婚生活も求めていません。つまり、よくちょっと前は旦那元気で留守がいいという言葉をよく聞きましたが、そんな風に旦那さんは仕事で家にいつもいないというような結婚生活を女性は求めてはいません。アメリカの女性は男性を介して安定を求めるという気持ちはありません。アメリカの女性はパートナーシップを女性に求めています。で、子供を持たないことを選択する女性や、あるいはその、無意識的にしろ結婚しないとか結婚できないとか言ってらっしゃる女性も、実はこのアメリカの女性と同じことを主張しているんです。この日本における女性による沈黙の革命でも同じことが主張されているんです。親と一緒に住む女性は生活費を節約できます。節約したお金は貯蓄したり、自分のために旅行に行ったり買い物をしたりするということに使われます。日本では、女性による消費が経済の成長を促進している部分があります。消費者として女性は何が輸出入されるかを左右しています。女性が経済を大きく左右しており、最近では女性の動きに対応するように経済が変化しているぐらいです。ですがこうした動きには、注意が必要なんです。私たちがこの地球にやってきた理由の一つが自分自身を個人として区別化することです。地球全体のにある存在するさまざまな社会、つまり日本とかアメリカとか、世界中の国々、そうしたもの、そしてもっと小さな単位での地域社会があり、そうしたさまざまな社会を進化させるには、私たちはまず自分の内面を成長させる必要があります。ですから私たちはまず自分自身が誰なのかを学ぶ必要があります。自分自身という存在は一体何なのかを知っていく必要があるんです。やがては社会を進化させることになる内面の成長を遂げるには、まず内側にある自分の本質や自分の内側に常にある平和の意識を見つける必要があります。ですがそのためには自分を集団から切り離す必要があるんです。自己の本質を見つけるためには人の影響を受けながらでは見つかりません。人の影響を受けないようにするとか、自分を集団から切り離すといっても、もちろんスピリチュアルな観点というか、エネルギー的な視点から見ると、実際には人は決して自分を他者から切り離すことはできません。なぜなら私たちの全ての存在のエネルギーは常につながっているからです。でも、自分のハートに耳を傾けて、自分が、個人として一体何を表現する存在なのか、自分のスピリット、自分のハートは何を表現したいのか、そうしたことを知るには、物理的に、肉体的に、こう集団から自分を切り離す時間が必要なんです。こう人とこうおしゃべりしたり、お友達とおしゃべりしたりしながら、自分のハートに耳を傾けることっていうのは、本当に難しいというか、ほぼ不可能なんです。突然聞こえるかもしれませんが、ビッグバン理論というのがありますよね。宇宙がどうやって成立したかに関する、理論の一つなんですけれども、宇宙がこんな風に今のような状態になる前は、宇宙にあるすべてのものは一箇所に集まっていたっていう理論なんですね。一箇所に集まっていて、こう一つのものっていうか、だったわけです。それが、ビッグバンっていう言われる大きなこう爆発によって、一つだったものがバッと粉々に飛び散って、 そして、その粉々に飛び散ったものが宇宙に、の中で拡張し続けているっていうのが宇宙の始まりだっていう、そういう理論です。で、この飛び散ったもの、何が飛び散ったかっていうと、その飛び散ったものが私たちが生きている地球とかそういう星になった。で、その、宇宙は常に今も拡張し続けている、膨張し続けているっていうのがビッグバン理論なんです。で、ビッグバンが起こった理由っていうのは、こういうふうにも考えられています。一つであったわけですね、最初は。つまり、そこの一つっていうのは、その一つではあるけれども、こう、無限っていうか、ワンネスだったわけですね。その制限のない一つであった無限性が、常に全体とつながったまま、ワンネスのままでいながらにして、個別性を表現するために爆発して粉々になって、宇宙に今拡張している。でも本当はもともと一つのものであるし、今もエネルギー的にはつながっている。そうしたことなんです。そのつながっていながらにして、一つ一つ、私は、地球だ。地球というのはこういうものを表現しているということを感じたい。それを表現したい。そのためにビッグバンが起こったというふうに考え方があるんですね。日本の一番大きな危機は、ハートの危機と呼ぶことができます。ハートの危機は、日本だけではなく、地球全体に蔓延している危機です。歴史的な背景を見ると、このハートの危機に至る歴史的な背景を見ると、ヨーロッパで啓蒙思想が主流となっていた時代、17世紀後半から18世紀ですね。こうした時代を啓蒙時代と言うんですけれども、啓蒙時代、そしてその後に続くのかな、産業革命が起こりました。その啓蒙時代と産業革命によって、人は論理とか観察、実用主義、なんか役に立たないものは、役に立ってこそ意味があるっていうか、こう、物質的に何か役に立つことが大事だっていう実用主義。そして全てのものを対象として扱うものの見方に重きを置くようになりました。自分がいて他者がいて、その区別が厳密なんですね。全てがつながっているっていう観点とは全く逆の見方です。自分と相手のつながりはなくて、自分がいて他者がいて、相手を対象として観察する、そうした、ものの見方です。こうしたものに重きを置くようになったんですね。で、この啓蒙主義や産業革命、こうした自分と他者という、対立的っていうかな、客観的なものの見方が一番大事っていうような、そうした、流れを起こす元となった啓蒙主義や産業革命は、ヨーロッパから起こったわけですけれども、こうした論理重視、個人重視の流れは世界に広まっていきました。すべてがつながっているっていう視点がなくなってくるので、個人っていうのがすごくこう重視されるわけです。その個人も、その沈黙の革命が起こしている、すべてがつながっていながら個人性があるという個人性ではなくて、本当にもう全然つながっていないという個人主義ですね。その、論理重視や個人重視の流れは世界に広まってきました。これは非常にバランスが悪いものの見方です。直感や思いやりですら、論理で、評価し、説明しようとする、そうした、西洋の文化の影響で、ハートの危機が地球の至るところで見られるようになりました。ハートの危機は、もう一度直感と思いやりに対して、自分の心をオープンにしていこうというところで起こっています。悲しいことに、危機というふうに呼ばれるぐらい、直感と思いやりが欠落しているわけです。ここで日本を見てみると、日本はこう、一般的に言って、人道主義、博愛主義というのは、あまり、公では、実践されていないように見受けられます。日本で人道主義、博愛主義的な考え方や活動が、もっと広まる必要があると思います。人道主義は普遍的なものであり、私たちのハートの意識を表現しているものだからです。女性は自分自身のアイデンティティを確立するために子供を産むのを拒否しています。そして彼女たちは 未来の母親像、育てがどんなものがいいのかを実は見据えているんです。彼女たちはやはり子供を産むとしたら、子供自身が自己表現をできるような環境の中で子供の個性を大切にした子育てをしたいと望んでいます。現代の、学校教育ではとても多くの競争があります。そして子供に教育を与えたり、しつけをしたり、将来のことを考えさせたりするのは主に、母親に任されることがほとんどです。これは本当に大きな仕事です。女性は子供の将来を考えると、現在の硬直した教育のシステムが子供の幸せに貢献していないと思っています。だから女性は今は産まないこと、やがて生まれてくる子供たちの権利を守ろうとしています。これが沈黙の革命の一つなんです。ただ、一つ日本の女性に本当に気をつけてほしいと思っていることがあります。それは、ブランドの洋服やカバンやアクセサリーといった流行りに流されるということです。ブランド物を身につけると、自分がこう大切なものに思える、特別な感じがする、自分の個性を表現できているような気がする。日本の女性はこんな風に言います。こうした感覚は危険をはらんでいます。なぜなら、ファッションの世界は常に変化し続けていて、今日流行っていたものが明日には捨てられているものです。自分が特別なユニークな存在だと感じようとして、流行を追いかけていると、何年も流行に追いつけようと、流行を追いかけようと、ただただ走り続けるしかなくなります。こうしたやり方は、自分を麻痺させることだと思います。つまり自分の周りのもの、自分の外側、つまり洋服やバッグですね、を操作して、外側を操作することで自分自身の内面に変化をもたらそうとしているからです。これはうまくいきません。本来変えるべき、変えたいと本当に感じているのは内側なんです。だから外側をいくら変えても、本当に内側に取り組まない限りは、自分が変化したという実感を持つことはできません。なぜなら変化していないからです。成長していないからです。財布もお財布もハンドバッグもドレスも靴も、あなたを自分自身として他の人と区別をしてはくれません。あなたの本来のアイデンティティを確立する助けとはなってはくれません。もしブランドのバッグや流行りの洋服を身につけることで自分を他者と区別して本来の独自性を表現できると思っていたら、それは自分をごまかしているに過ぎません。だからこうした危険なゲームにどうか巻き込まれないようにしてください。このゲームの中では現実よりはるかに幻想の方が勝っているんです。人をスピリットの部分、思考の部分、物質の部分からなる存在という、そうした見方で見てみると、スピリットこそが命です。スピリットに生命を宿っています。そこに本質があります。それが一番大切な部分です。そして思考は設計や計画をする役割を果たします。そしてその設計や計画を通して、結果として物質的なものが起こってきます。そのことを忘れないでください。どうか物質的なものの優先順位を一番にしないでください。それは、宇宙の法則の一つ。蒔いた種を刈り取るに反しています。スピリットが種で、物質的なものが刈り取られるものです。作物を育ってて収穫しようとしたら、先に刈り取られる収穫をすることはできませんよね。最初に、種を蒔いて育てて、そして結果が起きてくるわけです。作物を収穫できるわけです。だから刈り取られるもの、つまり物質を先に扱おうとするのは、宇宙の法則の流れとは逆なんです。もし女性が現在の社会のシステムに反対であるならば、自分を個人として区別化するために、自分自身の形で抗議を続けてください。でもその抗議はお金でもなく、仕事でもなく、キャリアでもなく、旅行のためでもなく、あなたのハートのためのものなのです。 自分を個人として他者と区別するには、自分のハートのエネルギーを常に感じ、このエネルギーの愛を受け入れられるようになるために、時間をかけてじっくりと取り組む必要があります。簡単にできることではないかもしれません。自分自身を個人として他者と区別するには、沈黙の中で座って常に自分自身を理解し、その真の価値を認めてあげることなんです。そうして、まず自分の理解して真の価値を認めてあげて、それが最初に起こってから、女性は他の人々、社会や大衆と和解し、安心していつも自分自身でいることができるようになります。多くの女性がストライキする地球の革命や抗議の一部になっています。この革命や抗議は、スピリットが呼び起こしている、そうした行動なんです。そうしたスピリットをまず一番大切にしてください。日本はもっと柔軟性を持つ必要があります。そしてもっと国際的な視野を持つ必要があります。お互いの存在がつながっていることに、自分を開いていく必要があります。日本人は自分の個別性を受け入れても、それでもまだなお、お互いにつながっているものだということを理解し、実感する必要があります。哺乳類や動物たちは、個別でありながら、お互いのつながりを感じて存在しています。例えば、イルカやクジラの、を見てみるとわかります。例えば、イルカは、まず自分として存在し、それで言って、群れの中で調和を保つ方法を私たち人間に教えてくれています。イルカたちは、個人個人が、共存することを教えてくれる存在なんです。日本における女性たちによる沈黙の革命は、やがてもっと公のものとなっていく。日本で実に様々なことが変わっていくでしょう。本当に多くのことが変わっていくんです。現在まだなお官僚機構の根幹は、古い日本のやり方にしがみつこうとしていますが、そこにも、やがては、変化の動きが浸透していくでしょう。なぜなら、古いやり方にしがみつくというのは、停滞です。そして自然は、停滞するものが、それは一体何であれ、承認しないんです。だから、すべてのものは、より高い次元へ上昇していくしかありません。停滞に留まるっても、自然はそれを承認しないので、結局は、他の方向に動かされていくんですね。それから、すべてという言葉を使うとき、そのすべては多様性という言葉をあっても表せます。一体性や統一というのは、多様性を通して可能になるものです。日本の社会が今、下り坂にあるのは、多様性が非常に欠落しているからです。多様性がなければ一体性もありません。多様性が欠落しているから、私たちが一体性を学ぶのが難しいんです。ストライキする地球や、引きこもりの人たち、日本の若い人たち、そして新しい政治団体は、日本が変化していくために欠かせない多様性を生み出しています。多様性を生み出す変化こそ、この沈黙の革命が実際にやっていることなんです。結局私たちが大宇宙の中の小宇宙であり、私たちは自然が私たちに見せてくれるものを映し鏡のように投影しています。私が日本の皆さんに提案したいのは、より大きな援助グループを作ること、そしてストライキする地球や引きこもりといった抗議でも変革を巻き込んでいくことです。西洋文化に答えを求めたり、ブランドの洋服を買うことで、自分の個別性を主張したりしようとすることで、自分をごまかさないでください。私たちは大きなハートの危機に面しています。まず個人レベルで一人一人が、自分自身が独自性を持つ存在なんだということを受け入れて、大切にして生きていくということに取り組むことで、自分自身のハートの危機を癒していく必要があります。硬直した文化、 日本の文化を別の文化、例えばアメリカの文化だとか他のヨーロッパの文化と取り替えようとしても意味はありません。あるいは古いやり方を別の古いやり方に変えてみようとしても無駄です。新しいことをしていく必要があります。それが2010年の新しいことに取り組む、そうした流れに、あっています。自分自身の内側の光、つまり内側の光っていうのは、自分自身の内側にある自分にとっての真実、その自分自身の内側の光、自分自身の真実に目を向けてください。自分が決めたことを受け入れてぶれないようにしてください。自分自身の独自性を知って受け入れようと心に決めてください。本当にそうしてください。自分のハートの中にある自分の真実の自己を知ろうとぜひとも心に決めてください。そうしなければあなたのハートに悲しみが残されるだけではなく、やがて生まれてくる子供たちのハートにも悲しみが残されるんです。で、以上が、ノボが、書き下ろしてくれた、ストライキする子宮の内容でした。私はこれを最初に、読んだ時にはなんかどうでしょう、その自分がその社会を変革、私もその、正直な話をすると30代の初め頃とか全然今日子供を欲しいとか最近まで思ったことがなかったんですね。でもそれが社会の変革に関わってるなんて全然思いもよらなかったわけです。でもよくよくこの原稿をいただいて、そして、自分を振り返ってみると、そのやっぱり子供を持つことに関して、子供を持ってしまったら自分が自由でなくなるっていうのが一番こう引っかかったところだったんですね。まだ30代の前半とか、私自身も一体本当に自分が何が本当に好きなのかとか、自分はこうなんでここにいるのかとか、何を、するのが自分のこう よく言うミッションだとか、そのやるべきこと、自分の才能を発揮することなのか、わからないでいたんです。なんか子供を持つなんて言うと、本当になんか、自分の自由も奪われて、自分がそれを探求することもできなくて、なんかこう決まりきった中に入ってしまうというか、制約の中にいて、がんじがらめになってしまうことが一番怖かったなと思うんですね。だからやはり私もそうした意味では、沈黙の革命を行っていた一人だったんじゃないかなって言うんです。今でもそうかもしれません。なので、例えば本当に結婚、別に本当はしたいけど、できないから、していないだけですっていうふうに思っている方も多いと思います。でももしかしてその中にできない状況を作っている自分の無意識の、なんて言うんでしょう、状況が、実はなんかそうしたところに、こうした社会の中で安心して、こう結婚生活や、パートナーシップを組むということが難しいという恐れがもしかしたらあるかもしれません。そう思ったんですね。皆さんはどう思ったでしょうか。この話を聞いて、もっとノボにお話を聞いてみたいとか、何かこうシェアされたい方がいたら、電話番号何番でしたっけ ?050-5806-3627、050-5806-3627 の方に、お電話をください。そうすると、私たちにつながっていきます。では、ここでノボを呼んでみましょうか。ちょっと皆さんお待ちくださいね。Hello, Nobo.
Hello.
How are you?
Good, how are you?
I'm good. こんにちは、Nobo. 元気ですか?元気です。やり取りしました。I just, finished your script and we are waiting for the caller. 今、スクリプト、Nobo の原稿を読ませていただいて、お電話を待っている状況ですと伝えました。電話を待っている間に、私がちょっと聞いてみたかったことを聞いてみたいと思います。Nobo?
Yes.
I want to share, my, feelings when I read your script at first.
Okay.
At first, I wasn't really sure if I was doing this, I was a part of this, 電話が来ましたから、私の話よりここに出てみますね。Nobo, we have a caller, so I'm going to connect the person. Hello?
Oh,
あ、皆さんごめんなさいね。私、お電話が来たのを間違って、お電話に出てしまったために、放送を中断してしまいました。ごめんなさい。どうしましょうね。これどうやって繋いだらいいんでしょうね。Hello, Nobo.
Hi.
We have a caller here, which is Mayuko. And, I don't know how to connect her, so, I'm kinda, don't know what to do.
Seth says to invite the conference.
はい、会議に。わかりました。こんにちは。こんにちは。
もし
マイカさん。あ、つながりました、はい。これで放送できます。皆さんごめんなさい。なんか私初めて、このやり方初めてになれなくて。
ええー。大丈夫ですかね。
はい。今のマユコさんの質問を、リスナーの方は全然聞こえてなかったので、私がちょっと説明しますね。今、マユコさんという方からお電話をいただきました。マユコさんはちょっと今の説明がちょっと、スピリッ、精神世界にあんまりご興味のない方にはちょっとわかりづらかったかなと思うので、はい、そのことについてご質問されたいということで、はい、お話ししました。でですね、で、スピリットとは何かということをまず聞きたいということだったんですね。で、ノボに質問しています。ノボ、
繋がってますか？
はい。My good question. What we talked right now is kind of a little bit difficult for people who are not really, into spiritual things. They might feel it's difficult to understand. So Michael wants to, want you to explain what spirit is.When you say spirit, what do you mean by that?
Let me explain it the best way that I can.
一番いい形で説明しようと思うんですけれども。Okay.
はい。
Spirit today would be considered an interconnectedness.To the invisible energy that, exists throughout the universe and nature.
現在のこう状況っていうか、今こうスピリットっていうのをどういうふうに理解したらいいかっていうので、一番いい方法としては、自分自身の内側が、はい、目に見えないエネルギーで、こう、はい、宇宙とすべてつながっているっていう、そのつながっている部分っていうのを、ノボはスピリットって呼んでいるんですね。
ごめんなさい。もう一回言っていただいてもいいですか？
はい。自分自身の内側に、内側っていうか、はい、なんですけれども、その自分自身の本質的な部分が、目に見えないエネルギーとして、エネルギーは目に見えないですよね。はい、目に見えないエネルギーの世界で、宇宙全体につながっている、その部分をスピリットって呼んでいる。
あ、なるほど。
はい。エネルギーっていうのは、存在するってことはもう、普通に皆さん受け入れてると思うんですね。はい、そこで、はいはい、自分の中で全ての存在と繋がっている部分っていうことですよね。
なるほど。はい。
大丈夫ですかね、これで。
ここは OK です。はい。
OK。No, but, do you have any more question, explain?
Just because we can't, there are so many things that are pouring through our bodies that come from the universe that we can't see.Like, there's things called neurinos, there's solar dust, there's cosmic rays, there's all kinds of things that pour forth through us at all the time. The thing with spirit is when these pour through us, they bring us, that type of energy, that type of universal energy through us. And spirit can be, okay, I'll wait.
宇宙からって目に見えなくても、いろんなものが落ちて、宇宙から私たちに来てるわけです。例えば、いろんな光線って、まあ、光とかもそうだけど、いろんな光線が私たちにやってきますよね。それから宇宙の塵っていうのも私たちに来てますよね。そうしたように、目に見えないけど、いろんなものがやってきてるわけです。で、私たちの内側っていうか、私たちの存在の中に、宇宙のすべてのエネルギーが繋がってやってきてって、そこを、受け取ってる部分っていうか、感じ取ってる部分がスピリットです。
ああ、なるほど。わかりました。
Okay, she understands.
はい。
Okay. I do want to make it clear that with a lot of New Agers, they consider spirit a lot like God, like something's talking to them, and I don't agree with that. I think spirit's a movement.
で、多くのこうニューエイジの人、その精神世界に、はい、こうなんか興味が、新しく興味を持っている人っていうか、ニューエイジの人たちは、こうスピリット、神様みたいなイメージを捉えていると思うんですけれども、
はいはい、
やっぱそういうイメージではなくって、スピリットっていうのはこう、自分の本質として宇宙からのエネルギーとつながって、こう、動いているものっていうか、成長しているものっていうか、動きのある、そうしたものだとふうに思っているということです。
なるほど。わかりました。
で、もう一個の質問は何ですか？
はい。もう一個なんですけど、
sorry.
I just wanted to say one more thing. Spirit to me is, the highest octave and the highest evolution that nature and the cosmos has evolved to at this time.
で、もう一つだけ言わせてくださいってことだったんですね。
はいはいはい。
で、スピリットっていうのは、今現時点でその自然や宇宙の中で、一番進化した状態にあるものっていうか、そうした状態がスピリットだっていうふうに思っているっていうことなんですね。
一番進化した状態？
No, but it's kind of difficult to understand, what highest, mean here.
It's a higher, it would be a higher octave, like in music. It's a higher.
高次の次元に存在するっていうか、成長して進化度が一番高い状態にあるものっていうですかね。
Meaning,
自分の中、自分自身が、一番進化した部分ってことですか？
So, which, does it mean, spirit is the, something highest, inside one person?
I would definitely agree that the spirit is the higher self within, each person.
そうです。マリコさんがおっしゃる通り、自分自身の中で一番進化した部分ってことです。
ああ、なるほど、わかりました。
はい。違う。
Yeah,
はい。
Yeah, and I like that insight. I tell her I really appreciate that question. That's a great. I like that insight very much.
その質問してくださって本当にありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
素晴らしい質問だと思いました。
ありがとうございます。
はい。
で、もう一個質問したいんですけど、大丈夫かな？
はい。
ですかね。はい。
頑張ります。
私の周りには結婚したいと思っていて、私も含めて、
はい、
できてない人が多いんですが、はい、そのさっき言った女性は自分のそのアイデンティティ内側を確立するっていうために、はい、どうすればなんかそのなんだろうな、精神世界に興味がないような人たち、瞑想とかしたことありませんみたいな人は何をすればいいんでしょうか？
はい、Michael knows a lot of, ladies who can't get married.But they are not really interested in doing a kind of spiritual things. So, for them, what they can do to differentiate herself from, the mass?
It's finding, it's looking at their individual energy through the heart and not the head. What really, talks to them through their heart?Is the only way that we could differentiate ourselves.
唯一できることっていうか、その自分自身をこう区別化して、こう自分を誰かをしていくっていう作業は、こう、それは一つのやり方でしかできなくて、それがこう頭でこう、こうこうこうだからっていう論理の世界でお話をすることから、こう、自分の気持ち、ハートにある本心っていうか、本当に感じてることですよね。感じたこと、感じること。そっちをこうでコミュニケーションを取っていく自分自身とも他者ともそうしたことを通じて、その自分が誰かを知っていく自分を区別化するっていうことができるんです。スピリチュアルに興味がなくても自分が本当に感じたことを話すことって伝えること表現することはできますよね。
なんかそれをやること自体が難しいっていうかなんだろうな。自分が何を本当に感じているのかを感じるのが難しくなっている人がいると思うんですが、どういうふうにそこに注意を払え、向けれ、どうやったら向けられるんですかね。
Many people also difficult, for many people it's difficult for them to feel what they feel. So, they can't feel their heart in the first place. So, what can they do to feel their heart?
And I'm not saying this to be rude, but people who can't feel their heart are only half alive.
そう、わし、あの、今、花岡が言ってるのは、無礼なことを言うつもりはないんだけど、ハードを半分、ハードを感じられないってことは、自分の人生を半分しか生きていないっていうか、そういうことになるんですよね。でも、どうしたらいいかなんですよね。
どうしたらいいかなんですよ。
They actually are kind of like robots in the head.
あ、頭のだけで動いてロボットみたくなっているっていうことなんですね。
To feel from the heart is to let oneself get out of the mind and relax.
心の世界を離れて、頭の世界を離れて、ハートに行くことっていうのが大事なんですけど、でも、あの、マリコさん、そう、あの、そういう、で、こういうことが難しい人はどうしたらいいんだろうっていうことを、
そうなんですよね。
わかりたい
ことですね。
わかりました。
I'll tell you the key word to it is called trust and faith. To place your hands on your heart, let go of the, jabbering, let go of all the words and things that are going on in the head. Breathe up from the heart and have faith. Have faith in that energy.
その信頼とか自分を信じるとか宇宙を信じるってことが大事で、そういうのが難しい人は本当に自分のハートに手を置いて、頭、で、起こることを全部、こう、無視って言ったら変ですけど、解放して、自分の手の置いたハートの方に意識を向けるっていうことをするといいっていうことなんですね。
なるほど。なるほど。わかります。とりあえず、それを。
はい。でも、そうですね。あの、またこのことについてはブログとか、私もどうしたらいいかって考えて、はい、ブログとか、また、はい、来月の、放送でシェアしようかなと思います。やっぱりその、なかなかそういう方って自分でハードに手を自分を感じるって言っても、わかんないですよね。
わかんないと思うんで、私もあんまりよくわかんないし、友達にも伝えられないし、難しいなと思っていて。
そうですよね。
はい。
なんでまた、ノブとも
一緒に。またぜひ。
はい。シェアさせていただきたいと思います。はい、今日はお電話ありがとうございました。ごめんなさい。
ありがとうございました。いえいえ。ありがとうございました。
Thank you, ノブ。ノブ
?Yes.
Thank you.
Oh, you're quite welcome.
I think it's time for us to go. So, thank you very much.
Have a good night.
Good day. 皆さん、なんか今日は放送がパタパタしてすいませんでした。その、ノボが言うハートに手を置いてっていうのもすごくわかります。でも、マリコさんがおっしゃる、その、それすら難しいって感じるっていうのもわかります。その二つをつないでいく、そのことについて、また、ブログや次の放送でお話ししようかなと思います。今日は皆さん聞いてくださってどうもありがとうございました。またバタバタしてごめんなさいね。またよかったら次の放送聞いてください。4週後にお会いしましょう。ありがとうございました。